こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。5月も後半に来まして、気温が何とも言えない感じ続いてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日によっては日中はなんか半袖でもいいねみたいな、でも夜は寒いですけどねとか、こうどっちっていう日々が続いてですね、僕的にはとても面倒というか、布団も寝る時の布団も微妙というかね、もうさすがにこう冬用の、羽毛布団はしまったんですけれども、でしまってじゃあ次何かけるかみたいな、朝に寒くなるのも嫌だしっていうんでね、なんかめんどくさいですね。もうこれならもういっそ暑くなってほしいと思う、日々ですが、そんな中僕高校の同級生の、男の友達とですね、スパンはねどんぐらい、半年に1回ぐらいのペースで、背伸び食事会っていうのをやっていてですね、まあ定期的にご飯は食べるんですけど、まあ普通のお店で食べるのもちょっとなんか趣向を変えたいねっていうことでですね、こう大人への階段を登っていこうってね、いうテーマを設けて、まあ言ってるとちょっと恥ずかしくなってきますけどもなんかこう普段食べないものとか行き慣れないお店にちょっと高級な、ところとかに、行ってみようみたいなねテーマでやってまして、過去ですね、上海ガニ食べてみようの回があって、その後カウンターでお任せでお寿司を食べてみようの回があったですね、そのお寿司の二次会と称してね軽く飲めるところに行こうみたいなで行った先でドレスコード引っかかる事件っていうのもあったんですけど、友達が、来てたズボンの丈が、お客様ちょっと丈が短いので当店にはってで入るのを断られる事件とかもありつつですねやっていたんですが、今回はこの、男友達が、もう数ヶ月したら仕事でインドに行ってしまうことになりまして、これまたインド行く前になんかやっとこうよっていうんでね、フレンチに行こうというんでね予約取ってね行ってきたんですが、まあこういう場合はね、アラカルトで頼むよりはコース料理行った方がお得なんじゃないかっていうのがこれまでの教訓としてありまして、結局コストパフォーマンス的にもいいっていうのがあって、でコース料理頼んだらこう選べる項目がいくつかあって、デザートをそれぞれどれになさいますかみたいなの中で、メインがなんかお肉料理がいくつかあって、魚料理がいくつかあって、みんなで見ていく中でティーボーンステーキっていうのがこう目についたわけですよ。ティーボーンステーキ結構追加料金ありみたいなで聞いてみたら、2人分ぐらいの量あって結構なブワーンってきますけど大丈夫ですかって言われたんですけど、我々は行けますって即答して、何せこの男友達はね大学の時ラグビー部出身で、まあ食うし店員さんの心配をねものともせずね行ってね、したらまあでかいの出てきて文字通りもう T になってるやつにこう肉が両サイドにこう T のあのなんていうの横棒の下にこう肉がこうわーってあってですね、面食らったんですけども見事に完食しまして、もう僕は結構お腹いっぱいになってたんですけども、あで付け合わせでキャベツみたいな、ちょっと酸っぱく、調理してキャベツがついてきて、僕ちょっと余らしちゃったのを友達がこれいいって言って食べてくれるっていうね、もうお皿綺麗にして ね全然完食できましたね。僕の高校の同級生のやつらむっちゃ食うっていう流れがあって、数年前に沖縄料理屋事件っていうのがあって、事件っていうほどではないんですけど食べ過ぎて会計でみんなでうわってなるっていうね、あの時はね海ぶどうを軽率に頼みすぎたっていう、ね、海ぶどうとかさ食べたことある人わかると思うんですけど、まあもうなんていうの、空気を吸うようにしてなくなっていくじゃないですか、海ぶどうとかあれをもう適当に頼んでわーわー食べてたらね大変なことになるっていう事件もあるぐらいね、よく食べるやつらとね飯行ってきましてね、まあこれからもねこの回やっていきたいんですけどね、彼がインドに行っちゃうとメンバー減っちゃうんでね、こうメンバー補充しつつ次なる、お店を探してね、なんかやってきたらまた話したいと思います。というわけでそれでは内山聖輝のワンルームスタートです。
内山聖輝のワンルーム。
それではお便りを紹介します。ラジオネームゆゆさん、埼玉県の方。聖輝さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私は埼玉県に住んでいるのですが、大学で給食の話になった時に先玉ライスボールが埼玉県だけのパンだったということを初めて知りました。私たちにはおなじみのパンが限定品だったなんて驚きました。聖輝さんが好きだった給食はありますか？私埼玉出身ですが、先玉ライスボール知りません。何なんでしょうね。名前だけ聞くとおにぎりかなと思うんですが、パンなんですね。ちょっとわかんないのであれですけども、給食はね、あんまりいい思い出は特にないですね。あんま美味しくなかったような記憶が。いや、美味しくなかったわけじゃないのかもしれないですけどね。小さい小中までが給食で、高校はもう埼玉でもないし給食でもなくて食堂とお弁当だった気がするんですけど、偏食が結構今よりひどくて、食べられないものが結構あったので、まあ野菜を主に、食べられなかったので、それを、なんか残しちゃいけないっていう風に言われて、牛乳で流し込むっていうのが結構ね、多く行われていてね、よいしょってこう流し込むっていうのが結構あったんでね。またこれ、どんなメニューでも牛乳っていうのもね、今となっては結構疑問を感じますよね。食後にこう牛乳とか食前に牛乳を食いっていくのはわかるけどね、食中、酒じゃないけどね、食中ドリンクなわけじゃない？あそこにあるのは。食中ドリンク牛乳かーっていう、米とね、牛乳って。米と牛乳ってそういう料理もあるかもしれないけど、それ一回りしたやつだもんね。なんかいろいろこうやってみて、じゃあ牛乳で煮てみようみたいなさ。すごい、それは違和感を今感じますけどもね。あとは、だから残しちゃいけないっていうのは、みんながそれぞれ食べても余っちゃうからっていうことだと思いますけど、じゃあ、元々の量を減らせばいいんじゃないっていうのは、今になって思うしね。給食当番とかもサボる人いたりしてね、それ不公平だなと思ったりしたしね。自分でこう好きな量を装いに行けばいいんじゃないかと思うんですけどもね。なんかいろいろ疑問を感じますよね。まあやっぱり栄養バランスをこう数値的に、毎食毎食、整えるっていう意味は絶対あったと思うんですけど、あと三角食べみたいなテーマありましたよね。こうどれか一つ好きなものをわーって食べるんじゃなくて、ローテーションしていってみたいな。あれもよくわかんないですよね。どういう根拠で、早食いがいけないのはわかるよ。でもこう食べる順番、ベジタブルファーストってやつですか？流行りの。だってさ、コース料理ってさ、前菜があって、こうスープがあってメインがあって、全然三角食べにならないじゃんね。ほら。っていう、そんなね、鬼の首を取ったようなね、話でもないですもんね。だからそういろいろ疑問点はあるわけですよ。あと、食べなさいっていう期間の時間が2、30分しかなかったような気がしますしね。だから、それ短いよね。で、1時間ぐらいかけて食べたら、ちょっとアウトサイダーの扱いを受けるっていうか、こうね。なんか席運ばれちゃったりしてね。かわいそうですよね。だからいろいろこう疑問はね、ありますよ。まあ僕ね、今25歳で、今の給食は違うかもしれませんからね。わかりませんが。そんな感じで好きだった給食はありません。はい。ラジオネームごま味噌スープさん、福岡県18歳の方。内山さん、こんにちは。毎回ゆったりとした気分で聞かせてもらっています。突然ですが、私は人目をかなり気にするタイプの人間です。誰も私なんて見てないしと分かっているのですが、なかなか堂々としていられません。先日パーマをかけてもらおうと美容室に行きましたが、美容師さんは男性で、それだけでもかなり緊張するのですが、どんな髪型にしますかと聞かれるとお腹が痛くなるのです。ありゃ。そう、私みたいな地味顔がパーマかけようなんて思ってすいません。めんどくさいですよね。と謝りたくなるくらいに突然申し訳なさがこみ上げてくるのです。この男性は私を見て、お前なんかがパーマなんてかけるのかよと思ってないだろうか、手間だろうかとぐるぐる考えてお腹が痛くなるのです。重度のバカだと周りから言われました。 結局パーマはかけてもらったのですが、この性格は昔から変わることなく続いているのですごく疲れます。内山さんのように堂々とできる秘訣があれば教えてください。特にないとおっしゃいそうですが、かっこ笑い。僕はね、別に堂々としてないですよ。美容院に行ってもね、美容師の人と会話を交わさず、最初と会計の時だけかして帰ってきますからね。だから切られてる時は積み上がった雑誌をね、全部読破する勢いで隅から隅まで読んでいますのでね、ほぼ会話はしませんね。何かこう投げかけられても会話を拒否した姿を見せますからね。なんかなんて言うんだろう、もういいですよみたいな感じの反応しちゃうんでね。これ特に堂々としてるわけではないんですけれどもね。どんな髪型にしますかと聞かれるとお腹が痛くなるのです。すいません、めんどくさいですよねと謝りたくなる。まあ向こうは仕事ですからね、絶対大丈夫ですよ。これ特にそんなこと思ってないと思いますね。お前なんかがパーマなんてかけるのかよと思ってないだろうか。と思ってるのかな、思ってないと思いますけどもね。もっととんでもない注文してくる人いると思いますよ、多分お客さんの中には。えっていうような。全然大丈夫だと思いますけどね。美容師さんは男性でそれだけでもかなり緊張するのですが、これはもう美容院変えるしかないですね。女性のところに行っていただいて。そんなとこですか。気にしないことが大事だと思いますけど、ちょっとぼんやりとした回答しかありませんでした。まあ気にしないということでよろしくお願いします。皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。今日から始まった新しいコーナーというか、先週番組公式ツイッター上で僕も知らないままいきなり始まっていたコーナーですって書いてありますけれども、確かに知らないですね。始まってたんですか、お悩みプロファイル。5月13日の番組公式ツイッター、突然ですが新コーナーを始めます。かっこ内山くんにはまだ言っていません。コーナー名はお悩みプロファイル。内山聖輝がリスナーのお悩みを完全分析、皆さんが今抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送ってきてください。必ず書かないといけない必須事項みたいなものはないですが、なるべく情報を多めにいただけると、その分詳細なプロファイリングが可能になります。プロファイリングって何なんですかね。分析っていう意味なのか、なんか犯罪ドラマとかでよく聞く気がしますけども、ね、犯人のプロファイリングとかね。僕がしょっちゅうメールを紹介するときに、もう少し情報がないとわからないとか、これだけだと答えようがないですねとか言っているので、それを先回りされた感じでしょうか。台本にさ、勝手に作られた俺のセリフが多いよね。前から思っていたけれども、まあまあ確かにもう少し情報がないとわからないとか言ってますね。ちょっと逃げ工場として使ってる部分があるので、これだけじゃちょっと答えようがないとかね、言ってる可能性ありますよね。そしてメールがもうありがたいことにいろいろ来ているというわけで、プロファイリングやってみましょうか。ただこうやって情報を多めにいただけると、と言った結果、どのメールもすごい長文だっていうね。まあでも読んでいきましょうか。まずはペンネームういさん。内山さん、こんばん、ワンルーム。いい挨拶ですね。ツイッターの公式アカウントのつぶやきで新しいコーナーがあると知りメールさせていただきました。早速、私の悩みは大学受験のことについてです。私は私立の高校に通う高校3年生、かっこ女です。現在第一志望にしているのは内山さんご出身の早稲田大学です。はい、私、早稲田大学を行きまして卒業しました。私の学力は英語が偏差値65くらい、国語が60、日本史が55くらいです。この偏差値って言っても、こう多分いろんなテストでいろんな偏差値があると思うので、これ僕受験の時は偏差値っていうのはあんまり見なかった、気にしなかった気がしますけれども、まあだからちょっと数字言われても分かんないですね。志望している理由はオープンキャンパス、文化祭で訪れた際に学校の雰囲気がとても好きになったのと、部活で茶道部、習い事でクラシックバレエをやっていることから、様々な文化に興味があるので、文化構想学部があることです。まあ、ある ので、それに見合った文化構想学部があると、私が言ってたとこですね、これは、文化構想学部、悩みの一つ目は自宅で勉強ができないことです。なぜ？一応机に向かっては見るのですが、なんとなく落書きを始めちゃったり、他のことをしてしまったり、集中する方法などがあれば教えてください。ちなみに私は片付けが苦手で、自分の部屋はかなり汚いです。まあでも僕も集中はできなかったですね。もう高校受験の段階でラジオを聞きつつやってしまうみたいなダメな癖がついちゃったので、何も聞きつつやってたので集中できなかったですね。そもそも僕センター試験すら受けてないのでね、指定校推薦っていう制度で行ってしまったので、大学受験したっていうのが明確に言えない感じなので、何とも言い難いですが、二つ目は予備校に行くかどうかです。周りの子がどんどんと通い始めていて、なんとなく不安に思っています。内山さんが以前ラジオで予備校に通っていたとおっしゃっていた気がするので、行っててよかったなと思っていることがあればぜひ教えていただきたいです。行ってましたね、東進ハイスクール、あのビデオを見て学ぶところに行ってましたね。行っててよかったこと、お金はかかりますよね。コストの問題はありますね。あとメリットは何だろうな。大学ごとの試験の傾向みたいなものが分かりやすくなる部分はあるのかな。あとはよく人が言うのは、自習室とか行くとみんな勉強してるから、その雰囲気でさっき集中できないっていう文章があったけれども、それを、改善できるっていうか、モチベーションを上げるのにいいっていうのがあって、まあ、それに高いお金払うのはって思うかもしれないので、内容に関してはなんだろうな、ここがポイントみたいなことを教えてくれるってことかな。どうなんでしょうね、受験してないからな、ちょっとダメだな。最後に三つ目は暗記が苦手なことです。英単語はもちろん、古文単語、日本史のキーワード、年号などなど、なかなか覚えることができません。赤シートを使ってみたり、青ペンで書きまくってみたりなど試してみましたが厳しいです。こちらも内山様どのように暗記をしていたか教えていただきたいです。これはやばいですね。テスト、つまり本番の入試は暗記でしかないですからね。暗記できるかどうか試されている部分っていうのが相当にありますから、論述問題があったとしても考え方の順序みたいなところ、なんていうの、何々だから何々であるっていうこの順番を見られているところが結構あるので、この要素が並んでいて、この理屈の順序で並んでたら丸みたいな採点方法だと思うので、となるとそれも覚えなきゃいけないわけだから、数字に限らず全ては覚えることですからね。マークシートとはいえ、暗記してないと次に進めない部分は結構大きいので、僕の暗記術としてはこうね、無駄紙、片側が何か印刷されたやつとかプリントとかを机に貯めといてですね、勉強している、参考書なり問題集があって、ルーズリーフとかがあって、その横にその無駄紙を置いて、何か覚えるべきところに差し掛かった瞬間にもうなんか10回とか20回とか延々と書き続けて、インプットしたなと思ったら次に移るみたいな、それはやってましたね。だから今でも無駄紙を貯める癖があってですね、特に使わないのになんかこうちょっとした仕事のプリントとかがなんかね積み上がってたりするんですよね。そんなとこですかね、暗記に関しては。まあでも暗記は重要ですよね。以上が私の悩みです。また内山さんは指定校でご入学されたそうですが、早稲田大学に進学を希望なさった理由は何ですか。 ICU の高校ご出身と伺ったので、そのまま ICU に進学されなかったのはなぜなのか気になっていました。そしてもし差し支えなければ、内山さんの大学時代の学部も聞いてみたいです。文化構想学部です。 ICU 高校出身ではありますが、厳密に言うと ICU 高校にいるからといってみんながみんな上に上がれるわけではないんですね。少なくとも僕がいた頃は何割か忘れましたけど、定員はありましたね。学年で何人っていう、ことだったと思いますね。なんですけれども、まあ、行くことも考えたんですが、僕は理数系が全くできなかったので、国立はないなと。理数できないと国立無理なんで、多分なんで、次第文系になるわけですね。で、受験もちょっとしんどいなみたいな、ことがありまして、でそこで ICU に上がるか この指定校の中からどれか選んでそっちをチャレンジしてみるかみたいなのがあって、でまあ学部の内容とか見合うもの、自分の興味と、見比べていき、プラス ICU のまあ言ってしまえば学力的なレベルとそこのバランス含めて自分の興味等含めて、決めた気がしますね。そこからは特にあとはなかったですかね。だから明確にここに行きたいみたいなのがあんまりなかったのかもしれないですね、大学に関しては。うん、だからそのまま上に上がったら高校3年で大学4年で7年も同じところに通うのはなと思ったりもしましたね。でもそのまま上に上がった友達もいて、その人たちはその人たちだよね。確か、這い上がりって言うんですよね、それ。あの、大学では、はいから上がってきたから、はい上がりって。なんかね、スラング嫌ですけどね、なんか、そういう言葉があったりした覚えがありますけど、はい上がりの人たちは、それはそれで楽しそうにやってましたけどね。うん。長くなりましたが、以上です。ツイッターのつぶやきにあった例とほぼ丸かぶりの相談内容ですみません。いえいえ。これから長い長い受験生の期間が続きます。しかも私は妹が中3なので、姉妹ダブル受験になるのが不安材料の一つです。学校も家もピリピリしそうだなと。内山さんのラジオを週1回の楽しみにしつつ、内山さんの後輩になれるように、受験勉強頑張ります。これからも応援しています。内山さん大好きです。ありがとうございます。まあね、このラジオを聞きながら勉強するなんていうね、ことはね、もうお勧めしませんね。今すぐ、今こう勉強なさってるんでしたら切っていただいてね。構わないので、勉強に集中していただければと思います。さあ、というわけでやってみましたが、お悩みプロファイル。メール一つ一つが長い。まあ僕らがお願いした結果なんですけど、これなかなかこう、どんどんどんどん次へっていうわけにはいかないんですけども、結構、こう言ってはなんですが、人が悩んでるわけでね、面白いメールがいっぱい来ているということなので、今日紹介しきれなかった分も含めて、またやっていこうかなと思っております、皆さんからのメールお待ちしています。以上お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンルーム
ブルーアルバム。これはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム。リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネームアンドロメダのバードさん、埼玉県大学生。それは高校3年生の時、文化祭での出来事です。私のクラスの出し物はお化け屋敷で、学級委員の女の子がクラス全員の当日の仕事を割り振り、シフトを組んでメールで知らせてくれました。しかし、そのシフトには、私の名前だけが書かれていなかったのです。私はそれまでの文化祭では、部活の仕事があり、クラスの出し物に参加できていませんでした。部活を引退して、やっとクラスの出し物に参加できる、と喜んでいたこともあり、私の存在を忘れられたことは、本当に寂しかったです。結局学級委員の子には私の名前が入っていないことを伝えられず、当日はこっそり友達に仕事をもらってやり過ごしました。
まあこういうのって多分こうメールが来てパッと反応できたらこれ全然ね軽く済んでたかもしれないですよね。あ、部活で忙しいと思ってたんだ、ごめんねぐらいで済んでたかもしれないですよね。ちょっとこう返すのにためらっていたらっていうことかもしれませんね。お化け屋敷ね、僕もね、高校1年生かなの時ね、クラスでやったんですけどね、僕の仕事はね、そのお化け屋敷で出てくるお化け、いろんなこう各地の文化に由来のお化けをいろいろ集めてきて、そのお化けの由来を紹介する冊子を作るっていうのが僕の仕事だったので僕自身も当日はあんまりやることが、納品を済ませれば終わりみたいなところがあったのでね。あんまり変わらない気はしますけどね。当日遊べた方がいいじゃないですかね。ね、いろいろできてるわけですから。全然気にすることはないということでね。というわけで、このような形で皆様のブルーな思い出、引き続きお待ちしております。以上、ブルーアルバムでした。
内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。
ここで、予告なんですけれども、来週は音楽ネタの特集をやりますので、ポッドキャストで、曲等は権利関係の問題で流せない部分があるので、100%、そのまんまポッドキャストになるっていうことはありませんので、全部楽しみたいという人はぜひ、本放送を聞いていただければと思います。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、そして今日から始まった皆さんの悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。